それでは、本日与えられている、聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日は、ローマ人への手紙12章18節になります。聖書では、318ページになります。ローマ人への手紙12章、18節になります。お読みいたします。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。もう一度お読みいたします。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。この箇所より平和を保ちと題し、清川先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。ローマ書ですけれども、12章に入ったあたりから本当にこうゆっくりだなと思っております。まあ、一節ずつであったりしてですね、歩みが遅いわけですけれども、いろいろ噛みしめながらですね、御言葉を思い巡らし、進めてまいりたいと思います。今日はローマの12章の18節、そのところで自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさいとあります。人と人の関係はなかなか難しいところもあります。時には仲違いしてしまうこともあります。さまざまな人々がいるわけであって、人との平和を保つということはなかなかに難しいと感じることもあるかと思います。ですが聖書はこのところで平和を保ちなさいと厳しくこうまた諭し進めております。この御言葉を今日は見てまいりたいと思いますが、まず一つは平和を保つとあります。平和を保ちなさい、人との平和を保つようにと言われるわけですが、聖書の中では何箇所においても平和を保ちなさい、人と人との間においても平和を保ちなさいということが言われます。例えば第二コリント13章の11節では、兄弟たち喜びなさい、完全になりなさい、慰めを受けなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいますともこう言われます。また他のところでは、その働きのゆえに愛をもってこの上ない尊敬を払いなさい、またお互いに平和を保ちなさい、平和を保ちなさいということが繰り返し言われます。そしてイエス・キリストご自身も、平和を作るものは幸いですともこう言われました。もちろん国と国もありますが、人と人においての平和ということもあります。そのように言われるわけですが、それでもと言いたくなることもあるかもしれません。いろいろな人々がいます。人は皆生い立ちも異なり、性格も異なる、感性も違う、生きる環境も異なっている。そのような人々とそのような中にありながら平和を保つということはなかなかとなってしまうかもしれません。腹立たしいことを言われることもあるだろうし、あるいはカチンとくるようなことを言われることもある。またどうしても話が通じないということもあるかもしれません。それなのに、そのような人々ともまた平和を保ちなさい、そう言われるわけですね。難しいよという、そんな思いもよぎることもあるかもしれません。でも平和を保つということ、それがですね、今私たちがこの現実にできているとか、あるいは十分にできているか、そういったことでもないわけですね。ここでは平和を保つために本当に主体的に努めなさい、あらゆる努力をして平和を保ちなさいとこう言われています。ですから平和を保とうとしているかどうかということが問われます。そのように言われれば確かに十分とは言えないけれども、平和を保とうとしていますよと言えるかもしれません。でもどうすればそのような平和を保つことができるんだろうかとなります。このことについて例えば聖書は語ります。キリストこそ私たちの平和です。 キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊してあります。イエス・キリストご自身が私たちの平和であり、二つのものを一つにし、互いの間にある敵意を壊すとあります。そこにおいてはイエス・キリストがご自分の犠牲により、例えばユダヤ人と異邦人という間の隔ての壁も壊し、敵意を壊し、一つのものとするというわけです。そのような平和となられた、私たちの平和となられたイエス・キリストのことを思い、そして平和を保ちなさいというわけです。なかなかできないよという時には、そのような平和となられたイエス・キリストを思いなさいということでした。あるこの以前ですね、伝道者の先生がこの説教でよく出された実話があります。それは親子でもいろいろとあります。親子でもぶつかることもあり、互いに本当に憎み合うこともあります。その中で一人の息子が父親と争い、家を飛び出し放蕩の生活をしていました。そして父親もまた息子のことを激しく怒りですね、追い出すようにしてしまったわけです。息子も家を飛び出しました。親子でありながら互いにですね、敵意のようなものさえ抱いて憎み合った、そんな父と息子であったわけです。でもそのような中、お母さんが病に倒れて本当に死を間近にした、そんな時が訪れました。そこで息子も呼ばれて家にやってきました。でも息子は父親と口も聞かず、目も合わさないという状態だったそうです。でもその時に本当に死を間近にしたお母さんが二人の手を取って自分の胸の上に置いて切に言ったというわけですね。どうか私の死に免じて仲直りしてください、息子にはお父さんに謝りなさいと言い、お父さんには本当に許してあげてほしい、そんなことを切切に求めました。そのようなお母さんの祈りと問いなしの中で、二人はお母さんの前で仲直りをし、平和を取り戻したという、そのような話をよくされていました。私たちも人間関係においていろいろあります。ですがキリストの死によって平和をもたらされたことを思うわけです。聖書はこのようにも言います。これは新約聖書のコロサイ書の3章の14節からにある言葉ですが、このように言われます。これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいとあります。キリストにより与えられたその愛を覚え、そしてキリストにより与えられた平和が私たちの心を治めるようにしなさいというわけです。平和を作られたキリストを見上げること、キリストにより与えられた愛と平和、それが私たちの心を支配するようにしなさい。その時に平和を保つことができるというわけです。キリストが言われたように、平和を破壊するものではなく平和を作るもの、そのようなものとなるようにと勧められています。平和を保つように。そしてさらにこのローマ書では、すべての人ととあります。すべての人と平和を保ちなさいとあります。すべての人と、こうなるとやはりですね、少し考えてしまうこともあるかもしれません。私たちが関わる人々をとっても、多くのさまざまな人々がいます。その人々の性格、あるいはそれらも全く違っているわけです。それこそ気が合うとか合わないとか、そうなると実にですね、さまざまな人々の中で生きています。職場でも、 学校でも地域でも、あるいは家庭でも、性格も関数も全く違い、とても一緒にいられない、そう思いたくなることもあるかもしれません。まあ、ところがその中にあっても聖書は全ての人と平和を保つようにと進めています。別に喧嘩をするのではありませんけれども、言われたことやあるいはなされたことで、カチンとくることもあるでしょうし、それなのに全ての人と平和をと言われてもとなってしまうかもしれません。でも聖書はここで私たちに全ての人とと言います。確かに仲の良い人、あるいは好ましく思う人々や親しい人であれば、時には喧嘩をしても仲直りすることができます。そして平和を回復し保つことができます。ごめんと言ってですね、水に流すこともできます。それなら私たちは確かに好きな人、あるいは好意を持つ人であれば、少々のことがあっても許せるかと思います。でもあまり好ましく感じていない人であれば、ほんの少しのことでも頭にくる、腹立たしくなる、関係が壊れてしまうこともあります。ですが聖書はここで何も気持ちにおいて好きになれと言っているわけではないわけですね。好ましく感じていない人であれ、許しとして平和を保ちなさいと言います。すべての人と平和を保てというわけですから、まあ、気の合わない人であれ、なんとなくどうもと感じる人であれ、その人々との関係において争わず、本当に平和を保ちなさいと言います。聖書もですね、乱暴でなく柔和で、争わず金銭に無欲で、そして死のしもべが争ってはいけません。むしろ人に優しくし、よく教え、よく忍耐し、反対する人たちを柔和に教え導きなさいとあります。反対する人たちがいるかもしれない、でもその人々に対しても敵意を持ったり争いではなく、そして平和を保ちなさいとこう進めています。まあ、全ての人、それぞれ思い当たる人々がいると思いますけれども、全ての人と平和を保つように。そしてさらにこのローマ書は3つ目には、自分に関する限りと言われています。人との平和を壊す原因の中には、さまざまなものがもちろんあるかと思います。例えば相手の人の側に大きな原因となるものがあったりもします。相手の無礼な言葉や行いということもあるかもしれません。傷つけられるような言葉をぶつけられることもあるかもしれません。それこそ相手に非がある、仕返しをしても良い、そう思えるようなこともあるかもしれません。腹を立てて怒り、仲たがいしても当然だと思えるようなこともあるかもしれません。そのような場合には、すでに学んだように、あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい、祝福すべきであって呪ってはいけませんという言葉が十二章十四節にありました。その御言葉を思い、そしてですね、争いを仕掛けたり、あるいは平和を壊すことないようにしなさいともあります。相手の人にさまざまな原因があったとしてもと言います。そしてまたここでは、 あえて自分に関する限りと言われています。自分に関する限り平和を保ちなさい。それは自分の側に原因や争いの理由、そういったものがあることで、人々と争い平和を壊すことのないようにというわけです。自分の語った言葉、自分の行いによって人を傷つけたり怒らせたりして、平和を壊さないようにというわけです。自分に問題があって平和を壊すようなことをしないように、平和を保ちなさいと言います。争いにおいては結構自分の側に原因があることもあります。このようなお話がありますが、自分がまず相手の人に手を挙げ、相手の人を殴ります。そうすると相手の人もですね、腹を立てて殴り返してきます。原因は最初に自分が相手の人に手を挙げたからでした。 そしてそのために相手の人が、まあ、やり返すとなったわけです。ですが、その中でいいわけですね。なぜ殴り返すのか。そういいわけですね。最初に自分が手を挙げたわけですけれども、その非を認めないで仕返しをしたことを責める。まあ、そんなおかしなことさえも起こります。まあ、でも自分が問題で平和を壊すことのないように、自分の罪や自分の愚かさゆえに平和を壊すことがないようにと言います。自分に関する限り。そしてこの自分に関する限りというときには、それは自分に関しての事柄、自分のことで平和を壊さないようにとも言います。自分に関する限り、そこには自分の名誉がどうとか、あるいは自分のメンツがどうのとか、そういった自分のことに関する事柄で腹を立て争うことのないように平和を壊さないようにというわけです。ですからこの自分に関することであれば争わず平和を保つために最善のことをなしなさいと言います。先に御言葉で主のしもべが争ってはいけません、むしろ人に優しくし、よく教え、よく忍耐し、反対する人たちを柔和に教えなさいとあります。よく忍耐し、反対する人々に対しても。まあ、私たちの忍耐が、またその平和を作ることにおいては、時には必要となります。導火線が短いと言われることもある。そのためにすぐに爆発してしまう。あるいは瞬間湯沸かしの木のようにですね、すぐに火がついてカッとなってしまう。まあそういったものではなくて、人に優しくよく忍耐しと聖書は言います。もちろん顔で笑っていてもお腹の中が煮えくり返っていては、まあ本当の忍耐とも言えないわけです。キリストは心から自分を十字架につける者たちのために祈りました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのですとも言いました。自分に原因があるようなこと、あるいは自分に関するいろんなことにおいて、腹を立て怒り憎むのではなく、平和を壊さず平和を保つようにと勧めています。そして最後この四つ目には、できる限りという言葉がついています。12章18節で、自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。できる限り、こう言われると少しほっとするところもあるかもしれません。完全に行いなさいと言われるとそれは本当に無理ですと言いたくなるわけですが、できる限りとも言われます。ですがこのできる限りというのはこう、まあ、適当でいいですよということでは決してないわけですね。今の自分の信仰において、今達し得た自分の信仰において、できる限りということであるわけです。まあ人は様々です。先ほど導火線が短いとか長いとか、あるいは瞬間湯沸かし器とかと言いましたが、これは確かに人様々であると思います。短期である、忍耐がないということにおいても、その人は生涯の課題であることもあるでしょうし、ある人はそれほど難しいことではないと感じるかもしれません。ある人には難しく、ある人には優しいということもあるかもしれません。ですから今の自分の中でできる限りということになるわけです。例えばフィギュアスケートなどでも小学生に4回転を求めても難しいわけですが、でも高校生ぐらいともなればできることもあります。ないものねだりではなくて、それぞれの達し得た力に応じてできる限りそのことをなしなさいと言います。そしてもちろんこのできる限りは信仰の成長にもよります。よく言われますが、信仰を持ち始めて歩み出して、最初は10のうち言われたことの2つか3つしかできなかった、でも信仰の成長の中でそれが5つも6つもできるようになっていく、変えられていく、成長していくということがあります。初めの頃はすぐにカッとなったものが簡単には怒りを を表さないものに沈めることができるようになっていく、まあ、そんな聖霊の働きの中で本当に変えられていくわけですけれども、ですからそれぞれのその力に応じて、それぞれの成長の度合いに応じて、できる限り全ての人と平和を保ちなさいと勧められています。私たちは人と人の関係の中で生きていますから、いろんなことでぶつかったり争ったり平和を壊すことがあります。ではそうではなくてですね、自分に関しては全ての人とできる限り平和を保つように、そのように努力し進めなさいと聖書は進めています。人間関係の難しさが言われますけれども、この御言葉をもう一度心に留めておきます。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当にあなたは私たちに聖書を通して人との平和を保ちなさいとあります。私たちは少しのことで争ったり、あるいは憎んだり、あるいは怒ったり、そんなものでありますけれども、神様どうぞ本当にあなたの前に私たちが整えられて成長し、本当に人との平和を保つことのできますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストが私たちを愛してくださったその愛のゆえに、またキリストが与えてくださった平和のゆえに、そのようなものと作り変えてくださるようにもお願いいたします。それぞれがまたこの一週、それぞれのバイトで出てまいりますが、いろんな人と出会い、いろんなことがあると思いますが、あなたの御言葉が私たちのうちにあって生きて働くことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。